障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さあ、もうすぐ大型連休ですね。どこかお出かけする予定はありますか？今年もきっと渋滞のニュースが飛び交って、目的地まで下道を使った家族なのか、それとも高速を使った家族なのか、どっちが勝つんでしょうか、みたいな対決組むんでしょうね。どこに行っても混んでます。お家でゆっくりラジオを聞いたり、映画やドラマを鑑賞するのが実は賢い選択なのかもしれません。あとはお出かけするなら、ゴールデンウィークが終わった後、時期を外していくっていうのもおすすめです。ということで、ここで素敵なコンサートのお知らせです。以前この番組に歌声サプリで出演してくださった二期会 BLOC 世田谷の木山瑞穂さん、その木山さんも出演する世田谷欅25周年記念コンサートが、来月烏山区民会館ホールで開催されます。世田谷の皆さんと音楽で交流を深めた二期会 BLOC 世田谷の25周年を記念して、ふるさと世田谷で歌の感謝祭を開催。日時は5月17日日曜日、12時30分開演です。チケットは全席自由999円。お申し込みはメールでお願いします。アドレスは bloc.setagaya@gmail.com です。二期会 BLOC 世田谷までお願いします。それでは、世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。本日のゲストは、日本聴導犬推進協会から事務局長の水越美幸さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回もたくさんお話をお聞きしました、はい、聴導犬とは、聴覚に障害を持つ方が必要とされる役割を担っている、日常生活を送る上で大切なパートナーだということを改めて教えていただいたんですが、聴導犬を育成するための道のりだったり、どういった合格基準があるかっていうことも含めて、初めてこの番組を聞いてくださって知ったっていう方も多いと思います、はい、今一度日本聴導犬推進協会について、簡単に活動内容など教えていただけますか？
はい、私たちの協会は、耳の聞こえない方、聞こえにくい方の日常生活をサポートする聴導犬の育成と普及を行っている団体になります。育てるということと、うん、やっぱり聴導犬のこと知らない人がまだまだたくさんいるので、聴導犬こういうお仕事をしますよということをたくさんの方に、知ってもらうための、機会ということで、いろいろなところで、デモンストレーションをしながら聴導犬の仕事を紹介しています。
聴導犬推進協会設立までもすごいこう長い年月、道のりがあったっていうかこともね、前回お伺いしましたけど、はい、設立からまだ9年ほどっていうふうに ねおっしゃってましたが、はい、聴導犬っていうものはこう1980年代から、はい、こう日本で普及させていこうよっていうふうな活動は始まって
たんですよね。そうですね、はい、もともと日本小動物獣医師会の獣医さんたちが、聴導犬っていうのがアメリカにいるということを知ってから、始まっているということになっていますので、そこからの流れをどんどん、ね、私たちはずっとたどってきているということで、はい、そのままその聴導犬の、古い団体としてというか、ずっと活動は続けてきてるけど、なかなかこう難しいところもたくさんあるっていう感じですね。
はい、今実際スタジオにも聴導犬 PR 犬のひまわりちゃんが来てくださっています。
はい、
ひまわり、よろしく。
グースかピースか寝ています。
ね、本当にいい子なんですけどもね。でもこの聴導犬を育てるっていうのもとても大変なことで、前回はおよそ短くても2年はかかるっていうふうなお話があったんですけども、はい、具体的にカリキュラムみたいなのってどんな感じなんですか？
まず、うん、私たち生後2ヶ月から3ヶ月ぐらいの犬たちをその聴導犬の候補としてまず選択をしてくるんですよね。
はい、
ちょうど、先週かな、はあ、新しくその候補犬となる子犬を導入しまして、うん、2ヶ月弱なんですよね。
はい、
うん、で今時珍しく息って言って、うん、段ボール箱に入れられて捨てられてた子たちだったんですけども、多分まあお家で生まれちゃったどうしようって言って最終的に多分段ボールに入れて捨てたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その子がやっぱりその兄弟たちですね、良さそうですよっていう連絡をいただいて見に行って、はい、まあ、良さそうだったので連れて帰ってきて、今一生懸命ご飯をたくさん食べさせ大きく育てているところなんですけど、その頃からやっぱり育てていくっていうことなんですね。盲導犬とかだと2ヶ月ぐらいの子たちをパピーウォーカーさんって一般のご家庭に預けたりすると思うんですけど、うんうん、はい、私たちは雑種の犬たちがほとんどなので、うん、はい、それをやってしまうとこうリカバリーが効かなくなってしまって、変なことを覚えるとそれをこう削除していくというか、うんうんうん、修正していくのがすごく難しくなってしまうので、
はい、
私たちが手元で大事に大事に育てていくということを、はい、私たちはしています。
そっか、そこでももうすでに違いが
そうですね
ありますね。
今育児中なので、
いやママさんじゃないですか
寝不足なんですよ。
そうですよね、
そうなんですよ、うん、もう夜中もう本当1時間半から2時間おきぐらいにおトイレさせないといけなくて、でご飯も今1日4回食べているので、
すごいよ。でなんかちょっとふやかしてあげて、あげないといけなかったりもあるし、
ミルク混ぜたりとかして、そうそうそう、でちょっとお腹壊したら大変とか言いながら、すぐ動物病院に連れてってとか言って、
そうですよね子犬の時本当大変ですから、
本当に大変。でもやっぱりその、うん、見ていて1週間前にできなかったことができるようになったって分かった時の喜びはすごいなと思いました。
ですね、
はい、だからまずやっぱりその何を教えていくかっていうと、うん、まあ、今回はご飯の食べ方からだったんですよね。
はいはい、
で多分離乳食もらってなかったので、うん、お母さんのおっぱいだけで育ってたんじゃないかなっていう感じだったんですけど、うんうん、だから食器からご飯を食べるっていうことがまず無理だったんですよね。
そっか、
そうなんですよ、うん、だからふやかしたものをこう手の上に乗せて、うんうん、でそこを最初こうチュッパチュッパ吸いながら飲み込んでいくっていうところから始めたんですよね。うんうん、
はい、
でやっと2、3日して食器からしっかりこう、ね、うん、ベロを使ってすくって食べていくっていうことができるようになって、うんうん、おーできるようになったねっていう喜びと、う
ん、はい、
最近はペットシーツを全面に敷かなくても、うん、通常通り1枚敷いただけで、うん、どんなに遊んでてもガーッとそこに走ってってシーッておしっこするっていうのができるようになって
偉すぎ、
すごいって言いながら、この1週間でのこの成長っぷりすごいよねって言いながら、なんかそういうのをこう目の当たりにしていくと、ね、それがすごいなんか楽しくなっていくというか、
でも多分トレーナーさんとかこう水越さんの教え方だったり、はい、できた時の喜びをだったりが、うん、絶対ワンちゃんたち分かって、うん、嬉しくてもっと褒めてほしくて、
はい、
それでどんどん成長していくんですよね。
うん、多分そうなんじゃないかなと思うんですよね。だからどんどんどんどんやっぱりこう可愛くなっていくという
か、そうですよね、もう子供ですよね我が子のようですよね。でもいろんな苦労がね、はい、あると思うんですよ。ちょっとその苦労したことだったりっていうのはあります？
そうですね、やっぱり雑種の犬たちなので、その親がわからないっていうところがあるじゃないですか、
はい、
だからどういうふうに育つかがまずわからないっていうところがまず一番難しいところですよね。
ですね。
なので私たち体重10キロ以上の犬たちを聴導犬にしていくって決めていて、
はい、
やっぱりその聞こえない方たちと共に社会参加しながら、うん、その聞こえないことの目印になってもらうっていう役割も果たしてもらってるんですよ、うん、
はい、
聞こえない人って見た目普通の人なの で、
そうです、ね、
周りから見て私たちと変わらないっていう状況の中で、うん、聞こえない人として対応してもらうって本当に難しくて、
うん、確かに。
でそれが聴導犬っていうツールが一つ入ること ことで、うん、最初から聞こえない人として対応してもらえるようになる、うん、でそれができるようになるためには目立って、
うん、確かにな
んぼみたいな、
はいはい、
そういるっていうその存在感が必要なんですよ。
あ、うん、
ってなると私たちはちょっと小さい犬では無理だなと思っていて、
そうですね、
で10キロ以上、まあ、ちょっと大きめな柴犬ぐらいの大きさから、
うんうん、
また家の中でこうかなり動いてお仕事をするので、
はい、
あまり大きいとちょっとなっていう感じなので、
うん、
20キロちょっとぐらいの大きさまでの犬たちを聴導犬の候補にしていくんですけど、
はい、
親がわからないのでどこまで大きくなるかもわからないしで実際に大きくなるだろうと思って連れてきたら8キロぐらいにしかならなかったこととかもあって、
あ、そこは確かに
難しいな、
うん、
だからそういうところでやっぱりその雑種の犬たちの難しさっていう、こういう性格が出てくるだろうなっていう読みも親から得ていくっていうことがやっぱり難しいので、ほぼほぼ情報がない
ですね。あ、でも利用者さんから聴導犬こういうことを訓練してほしいなとか、なんかこう逆に言われることってあります？
やっぱり私たち聞こえているので、
はい、
気がつかないことが結構たくさんあって、
はい、
例えばその物が落ちた時の音がわからないって言われて、あ、そうだっていうふうに思ったんですよね。
携帯を落としたりとか、
そうなんです、
財布を落としたり、でも私たち普通に聞こえる人たちは落ちた音で、あ、落としたなってわかるけど、
そうそうそう、うん、
そうですよね、聴覚障害の方はそれすらもう聞こえてないから、
そうなんですよ。だから家の鍵を3本なくすのどうにかして聴導犬に何とかしてもらえないって言われた時にはぁっていうふうに思わず言ってしまって、
うんうんうん、
だそんなのだって落ちたってわかるじゃんって言ったら、うん、いやだって聞こえないからって言われた時にハッとしました。
そうですね、
はい、
本当だよ、そりゃわからないよって、でそれをじゃあ聴導犬に、
そうですね、
うんうん、
今ではもうどの子たちもみんなほとんどやっぱり物が落ちた時の音を知らせるっていう作業が入ってる感じになっています。
あ、そうやってブラッシュアップしてい
くんですね。
そうですね、
そうですね、だから必要な情報は聞こえない人たちそれぞれやっぱり違いますので、
はい、
何が欲しいっていう打ち合わせをもちろんしていくのもそうなんですけど、あとはその聴導犬が一緒に働きながらこれも知らせたらいいんじゃないっていうふうに思って仕事が増えていくっていうこともあるんですよ、
うん、すごい自分で考えて、
そうなんです。
へえ。
で犬たちはちゃんとあの私は聞こえている人で使用者さんは聞こえていない人でって、そういう判別がちゃんとできるんですよ。
分かってるんですか？
分かっていくんです、一緒に暮らしていくと。
すごい、
そうなんです。
すごい。
だから例えば聞こえる家族と暮らしている聴導犬、
はい、
使用者さんは聞こえなくて他の家族は聞こえてるっていう風になった時に、
うん、
聞こえる家族がいる時にはほら音が鳴ったぞって顎で聞こえる家族をこき使うという、
うん、
お前聞こえてるだろ、
お前が行けみたいな。
だから例えばこう洗濯機の音が鳴った時に
二、うんうん、
人でバッと目が合うそうなんです、
うんうんうん、
お前が行けお前が行けっていうやり取りをして最後には人が負けてしょうがないからって言って。
そうか、
そうだけど聞こえない、
うんうん、
あの使用者さんと自分が2人だけの時になった時には、
うん、
もう何が何でも働くって
、うん、ちゃんと伝えに
行くって、ちゃんと伝えに行くって、そういうことがある。
後半もたっぷりとお話を伺いたいと思います、
はい、
さあここで水越さんリクエストいただきたいと思うんですが、
はい、西野カナさんでベストフレンド
聞いていただきましょう、
はい、
西野カナベストフレンド。水越さんのリクエスト西野カナベストフレンドでした。本日のゲストは日本聴導犬推進協会の事務局長水越美幸さんにお話を伺っています。引退っていうのは聴導犬たちあるんですか？
はい、もちろんあの犬たちもですね、
はい、
年を取っていきますので、
うん、
引退するという時期が来ます、
はあ、
で病気の問題とか行動的な問題とかがなければ、
うん、
基本的に10歳から12歳の間に引退をしていくという形になっています。
そうなんですね、
はい、
引退後は、
はいはい、うん、聞こえない方たちがそのまま一緒に暮らすというケースもあります、
うん、そうなんだ、
はい、
うん、
何かその例えば 補助犬だから一緒に暮らせるという生活環境じゃなければ、うんうん、ペット OK なところで生活しているのであれば、うんうん、使用者さんたちがそのまま面倒を見ていくということが、
はい、家族として一緒に
そうですね、はい、
でもじゃ あ, まあ寂しい思いをするワンちゃんは割と少ないっていう感じなのかな。
そうですね、まあ、基本的にまあその帰ってきたからといって寂しいかというとそういうわけではなく、うん、もう最初から帰ってくるって基本的に分かってる、うんがほとんどなので、うんうん、例えばそのペット不可のとこで暮らしてらっしゃる方もいるんで、うん、そういった方は聴導犬だから一緒に暮らせる身体障害者補助犬法でという
そうか、
はい、そこが認められているので、
はい、
なので引退をしたら普通のペットに戻りますのでもう帰ってくるっていうことが、うん、もう決まってるわけじゃないですか、
はいはい、
なので、うん犬たちにはあなたの次の住処はここではないということ
をそういうのもちゃんと、はい本人たちは分かってるんですか。
そうですね、はい、言い聞かせていくというか、はい、最終的には帰ってくるのよっていうことを伝えてはいます。
すごいな賢いなみんな。水越さんいろんなことをねやられてるんですよね、はい、事務局長もやっているし、
はい、
トレーナー業も、
はい、
ママさん業も
そうです
全部やってるんですか。 PR も
そうです
お忙しいと思うんですけども、はい、こうスタッフとか募集したりっていうのはあるんですか。
募集はしてるんですけど、はい、基本的にその前回もお話ししたように、うん、この聴導犬の育成って 80% が寄付で賄われてるんですよ、
うん、
ということはたくさんの寄付が集まらないと人を雇えないというところで、そうですよね、確かにそうなんですよ、うん、今2人、まあ、私も含めてもう1人、うん、事務を担当してくれてる職員がいるんですけど、はい、そこが限界。
そうなんです
。だからもうちょっと増やしたいなと思うんですけど、
うん、
やっぱり若い人たちってその聴導犬を育てるということに夢を見ている方もやっぱりいらっしゃるので、
うんうん、
それをやりたいっていうことが出てくるんですけど、
うん、
私は難しいよ、
うん、
やらない方がいいんじゃないってまず最初に言っています、
うんはい
うん、それを踏まえた上で、うん、それでもやりたいっていうふうに言ってもらわないと、
うん、
この仕事って続かないんですよ、
うんうん、
命が関わっているものなので、
うん、
やっぱり24時間365日私は基本的に何もなければ、
はい、
犬たちがいるという
そうですよね、
はい、私たちの教科犬舎という概念がないので、
うん、
基本的には犬たちは私が連れて帰ってる、
うんうんうんうん、
で朝一緒に出勤してくるというスタイルをとっているんですよね、
うんはい
うん、だから日常生活の中に本当に犬たちが入り込んでいるという形になってくるので、
うん、
それができますかっていうところなんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい
うん、
夜中何が何でも起きてしっかりとトイレができるように教えていかないといけないってなった時に、
うん、
どんなに眠くても、
うん、
どんなに何かやりたいことがあっても、うん、そっちを優先しないといけない
そうです、
はい
うん、
だから例えば今だと本当に2時間大きなトイレなので誰かに頼むかそれができないのであれば、
うん、
それに合わせて行動していかないといけなくなっちゃうので、
うんうん、
ちょっと買い物に行こうも今までだったらちょっとブラブラしながらっていう風にしてたものが、はい、犬たちがいるから早く帰んなきゃって子、
うんうん、
犬がいるから2時間までで2時間で全部済ませて帰るよみたいな感じで
そうですよね
やっていかないといけないので。
じゃあ水越さん自身はどうしてこの聴導犬の、はい推進協会に入ろうって思ったんですか。
私自身もともと家庭犬とか警察犬の訓練をやりたいって思っていて、
はい、
日本訓練士養成学校っていうその訓練士を育てるための専門学校に入ったんですけれども、
うんうんはい、
そこがたまたま、聴導犬の育成を委託されていた先だったんです。学校自体ではその聴導犬の方には関わってはいなかったんですけど、
はい、
卒業するときにそのままここに就職しないかというふうにお声掛けをいただいて、
うん、
まあじゃあ聴導犬の担当しますみたいなところから今になっちゃったみたいな。
ああそうなんですね。いや
そうなんです。
今後もこう普及活動、
はい、
これからも続けていかれると思うんですが、
はい、
目指しているところってありますか。
まあ、協会としても聴導犬が当たり前の社会を目指していきたいなとは思っています。
はい
ね、最初に聴導犬に会いましたってね、
うん、
すごく珍しいんですよっていうお話をしたと思うんですけど、うん、そうじゃない
ような、うん、そうだよね当たり前のような世界になってほしいですよね。
そうですね、うん、はい
あっという間にお時間が来てしまったんですが、はい、最後に番組をお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、聴導犬耳の聞こえない方の生活をサポートする犬です。もし街の中で見かけることがあったら、一緒にいる聞こえない方が何か困っていないかなというところを見ていただきたいと思います。例えばたくさんの方にいっぺんに情報を伝えるために一番早く出てくるのが音声情報になります。アナウンスが流れるということなんですけれども、犬たち、ね、そのアナウンスの内容をお伝えすることできないので、周りの人たちがそれを聞こえない方に伝えていただきたいということなんですね。紙にね、書き書きしてもらってそれを見せるとか、スマートフォンにポチポチ打ち込んでそれを見せてくれるとか、そういうお手伝いを誰かがしてくれるっていうふうに使用者さんたちが思って、聴導犬とともに社会参加していますので、何かあった際はぜひ手を差し伸べていただきたいと思います。
はい、本日のゲストは日本聴導犬推進協会事務局長の水越美幸さんでした。本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今回ご紹介するのは株式会社サンハート快楽工房です。この快楽というのは介護の快に楽しいと書きます。障害を持つ方には欠かせない福祉用具、介護用品、そして住宅改修工事などを行う会社です。台沢にある店舗では実際に様々な福祉や介護の用品を陳列、専門の相談員にも相談でき、販売のほかにレンタルなども行っています。そんな福祉用具専門相談員の八次俊人さんのインタビューをどうぞ。
サンハート快楽工房の相談員をしております八次と申します。ベテランが多いですね。もう勤続10年以上の人間も20年もおります。はい、私の方はですね、高齢の方、障害をお持ちの方のご自宅まで訪問して、在宅で生活がしやすくなるような用具の選定などを行っております。これは内科の先生からちょっと聞いたお話になるんですけれども、医療も介護もオーダーメイドだよってよく言われます。その方に合った用具の選定というのを心がけて提案を行っております。そうですね、我々の、ノウハウと福祉用具というのは日々進化をしていくものであるので、そこを組み合わせて 1+1 は2じゃなくて3でも4でも、ご利用者様が使いやすいような形に持っていくっていうのが我々のお仕事になるのかなとは考えてます。
障害を持つ方には欠かせない福祉用具や介護用品、世田谷区台沢にある快楽工房は月曜日から土曜日まで朝9時から夜6時までオープン。駐車場も完備しています。ぜひお出かけください。またお電話でのお問い合わせは 03-5433-2421 まで。来週もどうぞお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。聴導犬のこと知っているようで知らないことばかりでしたね。水越さんとひまわりちゃんに会いに、今度はイベントにも遊びに行ってみたいなって思います。番組ではあなたからのメッセージを募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com、 こちらまでお待ちしています。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林奈々でした。
この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。